魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るチルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は高嶋彌十郎をテーマに、彼の生涯とその作品についてお送りしていきます。ゲストはこの方です。
久留米市美術館で学芸員をしております中山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いよいよ最終回第4回目になりました。今日は高嶋彌十郎の晩年についてお話をお伺いしていきます。いよいよあの絵やこの絵の話をまた聞けるのかなと、今日はちょっと楽しみにしています。
はい、彌十郎は戦後になると東京の青山で暮らしていたのですが、独身の気楽さもあって日本各地に写生の旅に出かけました。奈良や京都、東北、信州、秩父、福岡など、そこで目にした風景を絵にしています。70歳の頃に東京オリンピックの開催に向けた道路拡張工事により立ち退きを求められ、千葉県柏市に移り住み、そこで晩年を過ごしました。
彌十郎の絵、風景画はたくさんありますよね。特に見逃せない中山さん、おすすめの作品とかありますか？
はい、今回の久留米市美術館での彌十郎展のポスターにも使用した菜の花という作品は、彌十郎の風景画の中でも代表的な作品です。黄色い菜の花が画面いっぱいに描かれたとても美しい作品です。
ああ、綺麗ですよね。菜の花がもう一面菜の花で、蝶々もこう飛んでたりしてですね。菜の花というと、私なんかは筑後川の河川敷を思い出すんですが、この菜の花はどこで描かれた作品でしょう？
はい、彌十郎が75歳の時、関東の武蔵野に取材した作品です。でもおっしゃるように、彌十郎の頭の中には、故郷の筑後川の河川敷に広がる菜の花畑が思い出されていたと思います。彌十郎が残した歌に、久々に筑紫の郷に来てみれば、菜の花夢に秋風の吹く、という歌もあります。
なるほどね。やっぱり筑後川とか菜の花とかっていうのは、久留米出身の人の心の中にやっぱりいつまでもあるのかな、思いますよね。特に東京暮らしが長い彌十郎なので、故郷の風景というのは懐かしかったんでしょうね。彌十郎が好んだ写生地、他にはどんなところがございます？
はい、彌十郎は奈良の古い寺院、特に薬師寺と法隆寺が好きだったようです。空の塔奈良薬師寺というタイトルの作品も描いています。その作品は三重の塔の上部と青空がメインになったすがすがしい作品です。また東北の雪景色も好んで描いています。彌十郎が描く雪は、今まさに降り積もっていると感じられるような臨場感があります。雪の一粒一粒を白い絵の具の大きさや濃淡を変えて描いてるんですが、その雪と空気の動きまで意識したのではないかと思います。
この空の塔ですね、私もとても好きな作品なんです。で、塔を描かれるという時には、塔が立っている下の地面を描きそうなもんなんですけど、これ塔の上半分なんですよね。で、広がる空、上空のどこまでも広がっていく空を感じさせるような作品だな、そんなふうに感じました。で、よく聞かれる質問だと思うんですけど、私あんまこの質問したくない気もするけど、聞いておられる方が聞きたかろうと思うので、あえて聞きますけど、こんな緻密に描かれている、例えばその雪の景色とかですね、雪の一つ一つを描かれているわけなんで、どれくらい時間かかるもんなんでしょうかね？
はい、 野十郎は写生に行った土地で何日も過ごして、五感でその場の光や温度、草花の匂いなど、そういったものを感じ取った上でカンバスに向かったと思います。そして仕上げるまでに作品によっては何年、何十年も手を入れては眺め、そしてまた手を入れてという作業を納得いくまで繰り返したようです。
ああ、その何年も何十年も一つの絵にこう向かい合うということなんですよね。こんなすごいこう集中というかこだわりがあるんですね。ちょっとびっくりしました。私も絵、素人なんですが、描くんですけど、まあ、そこまで長い期間、なんか絵に向き合うのはなかなかすごいなと思いました。じゃあその、70を過ぎて、移り住まれた、千葉県の柏市なんですけど、そこではどのような晩年を、お過ごしだったんでしょう。
柏市の田園の中に建てたアトリエも、野十郎の譲れないこだわりがありまして、まずそこでの暮らしは電気も水道もガスもありませんでした。水は井戸を掘らせて、アトリエの周囲には畑を作り、まあ、質素な暮らしの中で絵に向かい続けました。
はあ、すごいですね。すごいですね。まあ、その自然の中で、まあ、人工物に頼らない暮らし、これが野十郎の理想だったんでしょうかね。まあ、電気もないというのは今じゃその不便としか思えないんですけどね。
そうですね。柏市のアトリエの周りに街灯も民家もなかったおかげで、野十郎のアトリエの窓からは月が大変きれいに見えました。柏市で月の美しさを知って、野十郎は本格的に月の絵を描くようになります。
はい、野十郎の月の絵は本当に静かな夜を見させてくれます。感じさせてくれますね。月の光を自然のままに感じることができます。光と闇という点では、ろうそくの画家高島野十郎とテレビで紹介されるくらいろうそくは有名になりました。
はい、暗い背景に光が主役で描かれているという点では月の絵と共通するものがあります。ろうそくの絵は野十郎の個展でも発表されることはなく、親しい人に一人一人贈られた、特別な絵でした。野十郎が描いたろうそくの絵は現在40点ほど確認されています。その炎の揺らめきやろうそくの長さなどどれ一つとして、同じのものがない点がとても興味深いです。
親しい人たちにお渡ししていたというのは、ちょっとホッとするエピソードですよね。野十郎は85歳で亡くなります。
はい。82歳頃から、まあ、徐々に体調崩しが多くなりまして、野十郎自身はそのまま人知れず死んでいくということを望んでいましたが、やはり心配した周囲の方の計らいで、最後は老人ホームに入所して、間もなく亡くなりました。
まあ、自らつけた名前、野十郎の名の由来である野垂れ死ぬことを最後まで貫こうとしたということですよね。まあ、その野十郎が魂を込めて、制作した作品の数々をぜひたくさんの方に見ていただきたいというふうに思います。中山さん、4回にわたって興味深いお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
市美術館では生誕130周年を記念して高島野十郎展を開催しています。会期は4月4日日曜日までです。ぜひご覧ください。次回はからくり義右衛門こと田中久重をテーマにお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米。この時間は 久留米市の提供でお送りしました。